書6章53節。イエスは彼らに言われた。まことにまことにあなた方に言います、人の子の肉を食べその血を飲まなければあなた方のうちに命はありません。私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を持っています。私は終わりの日にその人をよみがえらせます。私の肉はまことの食べ物、私の血はまことの飲み物なのです。
イエス・キリストは人の子の肉を食べその血を飲まなければあなた方のうちに命はありませんとか言われました。人の子というのはこれキリストがご自分のことを言ってらっしゃることで、ですからキリストの肉を食べその血を飲まなければあなた方、弟子たちやそこに集まっている人々ですねのうちに命はありませんと言われたんですね。そしてその命というのは54節を見ますとやっぱ同じように私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を持っています。永遠の命のことなんですね。そして、私は終わりの日にその人をよみがえらせます。永遠の命というのは死んだ後に復活してそして天国に迎えられてずっと過ごすことですね。でそういう意味で55節私の肉は誠の食べ物私の血は誠の飲み物なのです。こんなふうにキリストは言われたんです。しかし、考えてみますとキリストの肉を食べその血を飲むでものすごく毒々しい表現ですね。なんかキリストを殺して肉を食べて血を飲むって言ったらものすごいもう、人間のすることじゃないんじゃないかと思うぐらいね、すごいことですね。それでですねこの60節を見ますとですねこれを聞いて弟子たちのうちの多くの者が言った。これはひどい話だ、誰が聞いていられるだろうか。本当に普通の反応だと思うんですけども、えらいひどい話だと、こんな話聞いておられないと言ったんですね。そして66節を見ますとこういうわけで弟子たちのうちの多くの者が離れ去ってしまいました。イエス・キリストの敵であるパリサイ派の人たちやパリサイ派の立法学者たちはもちろんもうこの話はもう とても聞いておられないと思ったでしょうけども、弟子たちの多くのものがひどい話だと思い、またこの話をきっかけにして、キリストから去ってしまったんですね。ですからスーッと受け入れられる話じゃないんです。と思うような話です。それでですねこの言葉を理解するためにはまず53節でキリストが私の肉を食べその血を飲まなければあなた方のうちに命はありませんと言われていることをにちょっと注目したいと思うんですね。でその命がありませんというのがですね永遠の命がありませんという意味に、すぐ解釈しますね。でそしてその永遠の命というのが死んだ後に、生き返って、天国に迎えられることだというふうに考えますとですね死後の命はありませんというふうに、の意味になりますね。しかしここでキリストは死後の命はありませんと言ってらっしゃるのではないんですね。命はありませんと言ってらっしゃるんですね。 でやっぱり言葉っていうのはその基本的には言葉通り理解せんできませんね。命はありませんと言ってらっしゃるんですけども、でもその話を聞いている人たち、まだキリストの血を飲み肉を食べ血を飲んではいないんですけども生きてますよね。そしてキリストのことを知らない、もう数え切れない人々、この地上の数え切れない人々がみんな生きてますよね。それなのに人のこの肉を食べその血を飲まなければ命はありませんとおっしゃっている。これちょっと理解しにくいですね。なんで命はないとおっしゃってんだろうか。で、このことを理解するためにはまずこの私たちに与えられている命がですね、本当に自然なものなのか、本来神様が私たちに与えられた命なのかどうかということを考えないと、このことが、子供のことがわからないと思うんですね。聖書全体のこう考えとしてですね、まあ、神様は私たち人間を作られて、私たち人間に命を与えられたんですね。そして、まあ、この世界の他のすべてのものを作られたんですけども、基本的な考え方としてですね、神様がこのなさることに間違いはない。神様が作られるものに欠点があるはずがない。神様が作られたものに、そのおかしなことがあるはずがないという。だから神様が命を与えられたんであれば、その神様の与えられた命にですね、欠点があるはずがないというんですね、という考えなんですね。でも私たちの 今の命、ね、今私たち生きていますけれども、その生きている生き方はそんなに幸せなものではありませんね。そんなにもう全てがうまくいって何もかもがスムーズで、もう本当に生まれてきて幸せで、本当に生まれてきてよかったと思っている人は少ないと思うんです。ほとんどないんじゃないでしょうか。多くの人は不満を持っています。どうして自分はこんなんだろうか、どうして自分は あんな生活ができないんだろうか、どうして自分はあの人みたいに、幸せになれないんだろうかと多くの人が不満を持っていますね。そしてまあいろんなことを望みますけれども、望むことがその通りになることがもう、まあ、本当に少ないですね。多くの場合望んでたけどもやっぱりダメだったということが多いですよね。そして、まあ、私たちはいつも人と比べてコンプレックスを持ったり引け目を感じたり、本当に自分はダメだ、自分の中悪いことばっかり、ダメなところばっかりこう自分の心で感じて、がっかりしたりしますよね。もう本当に楽しい場所、みんなで、このみんなで、ワイワイして楽しんでいるような場所でもですね、私たちはコンプレックスを持ったり孤独を感じたりするんじゃないでしょうか。また、私たちはいつもなんかこう競争の中にあります。頑張っていなければ負けてしまうという意識を持ちながら、負けないように頑張っているようなところがあるんじゃないでしょうか。また、まあ、ぼんやりしていると怒られるということがありますね。普通に何も考えないでやってると、まあ、誰かから怒られる、怒られないようにするためにはかなりのストレスがいりますよね。 それですごくこうストレスを感じて生きているんですね。ますますそのストレスは大きくなっているのではないかと思うんです。情報が進めば進むほど、情報が多くなれば多くなるほど、私たちはストレスを感じるんじゃないかと思うんですね。そんなふうにして、私たちの人生は決して幸せとは言えないと思うんです。本当にこの生まれてきてよかった、与えられたこの命はもう本当に感謝だと思える人というのは本当にわずかだと思うんですね。で、それはそういう命は決して神様が作られた命ではないはずなんです。神様が作られた命なら、神様が与えられた命なら、そんなはずがないはずなんですね。ですから私たちが今持っている命というのは実は本当の命ではないんですね。神様が本当に私たちに与えようとなさった本当の命ではないんですね。また私たちの命のもう一つの欠点は死があることです。多くの人は生まれてきて死ぬのが自然だと思っています。私も思っていました。誰でもそう思っています。ところが聖書は死ぬことは自然ではないって言うんですね。もともとアダムとエヴァを作られたときに神様は死ぬことを与えられませんでした。アダムとエヴァが罪を犯したときに、あなたは死ななければならないと宣告されたんですね。ということは罪を犯す前まで、最初に神様がアダムとエヴァを作られたときには死がなかったということです。ですから聖書は本当の命は死ぬような命ではなくて、特別に永遠の命と言ってますけども、その本当の命というのは永遠性を持っていて、いつまでも死なない命であるはずなんですね。この生物学的にもですね、もう細胞っていうか細胞からできているものがですね、死ぬ理由がわからないそうなんです。ものでしたらだんだん古くなってきて、だんだんこの脆くなってきて壊れますよね。しかし生命というのはもう常に細胞がこう新しく生まれ、古い細胞が死んでいき、この体がいつもこのリフレッシュされているといいますか、いつもこう刷新されていますので、その死ぬ理由がですね、死ぬというのは自然なことではなくて、何かこう理由があるはずなんですけど、それが分からないんですね。しかもですね、創世記に神様が人の寿命を120年と定められたんですけども、それがですね、それから何千年経ってもですね、こんなに医療が発達してもやっぱり人の寿命というのは120年ですね。今歴代最高寿命は122歳です。だいたい120歳ですね。ですから何かこうその自然に死ぬというよりもやっぱり決められてるんですね。死ぬような一つの仕組みが、人間の中にあるんですね。それはやはり、聖書によるともうすごく分かりやすいんですけども、人間が罪を犯したために神様が人間に死を与えられた。それゆえに全ての人は生まれてきて死ぬようになったということなんです。でこのことはすごく人間にとって不幸なことだと思うんですね。私たちは生きていてもですね、時限爆弾があってですね、何年かしたら死ぬと言われているようなものです。それがですね、ずっと向こうだと思っているので、私たちはあまり気にしてませんけどもですね、 まあ、ちょっと考えてみると、もし死ぬ日が分かったとしたらですね、まあ、神様はそれを分からないようにしてくださっているので、私たち悠々と生きているんですけども、死ぬ日が分かっていたら、もうその日がこう近づいてくるのを毎日毎日気にしながら生きなければなりませんね。もしあなたの望むものを何でも与えてあげると言われてもですね、でもしかしあなたの生きる年齢、寿命の制限はあと5年だと言われたらですね、全然楽しくないですね。人間の命にやっぱり死があるということ、いずれ必ず死ななければならないということは、やっぱりこの命がですね、本当にいい命だと言えないことなんですね。神様の本当に本来神様が与えられた命ではないということを示しているんですね。で、そのような意味でですね、あなた方のうちに命はありませんと言ってらっしゃるんですね。で、私たちのうちに命がないならば、じゃあどうしたらその命を手に入れることができるんですか。どうしたら本当の命をもらうことができるんですかという質問が出てきますね。そこでイエス・キリストは、人の子の肉を食べその血を飲まなければあなた方のうちに命はありませんとおっしゃっているんです。そこで、まあ、イエス・キリストから命を与えられる必要があるんですね。イエス・キリストから命を与えられない限り、私たちは本当の命を持っていませんし、で、本当の命を持っていなかったら、死んだ後よみがえることを、よみがえって天国に招かれることもないんですね。天国に招かれるから永遠の命を持ってるんじゃないんです。永遠の命を持ってるからというか、本当の命を持ってるから、その命が永遠性を持っていて、死んでももう死んだままにならないんです。よみがえって素晴らしい天国で過ごすことになるんですね。じゃあどうしたら、キリストのその肉を食べ血を飲むことになるのか。そんなキリストの 肉を食べ血を飲むなんてどういうことなんだろうと思いますね。で、まずこれは実際にこの生きてらっしゃったキリストをですね、弟子たちが食べたわけじゃありません。そんなこと弟子たちはしません。でもイエス・キリストは自分の肉と血を神様に捧げられました。十字架で自分のためには十字架につけられること何の理由もなりません。何の罪も犯しておられませんし、キリストが十字架につけられる理由は一つもありませんでした。しかしイエス・キリストは人々のために自分の命を、自分のこの肉と血を捧げられました。で、この肉を食べるということもちょっと独特しいですけども、この血を飲むという言葉、これはユダヤ人にとってはもうやーっとこの顔をしかめるような言葉なんです。というのは旧約聖書の中に肉は血のままで食べてはならない、血を注ぎ出して食べなきゃいけない、肉は食べても血を飲んではいけないともう何度も教えられているんですね。なぜか理由も書かれてあるんです。血は血の中に命があり、血は命であるからと。だから血は命なので、その命を飲んではいけないと。その血をですね、私の血を飲みなさいと言われている。どういう意味か。それは私の命を自分のものとしなさい、私の命を自分の中に入れなさいということなんですね。で、イエス・キリストは肉と自分の肉と血を十字架の上で捧げられました。 神様に捧げられました。でそれは血を流されたということは自分の命を捧げられたということです。そのキリストの命は神様のところで今神様が預かっていらっしゃるわけですね。でそれをですね、その命をキリストを信じる一人一人に今度分け与えられるんですね。それがですね、キリストの肉を食べ血を飲むということです。実際に肉を食べるわけじゃないんですね。キリストの命をですね、キリストを信じることによってその、まあ、交換というかね、それによって神様から新しい命を与えられることです。古い命は本当の命ではなくて悩みに満ちた命です。やがて死ぬ命です。しかしキリストを信じることによって与えられる命は新しい命であり、もう神様が本当に与えたいと思っていらっしゃる神様の栄光の命であって、そして清い命であって、そして死ぬことのない永遠性を持った命なんですね。その命を私たちはキリストを信じるときに与えられるんですね。で私たちは、まあ、古い肉体の中に新しい命を与えられているという状態なんです。そのことをパウロは私たちは宝を土の器の中に入れています。土の器というのはこの古い肉体のことです。古い命のことです。その中にですね、この新しい本当の命を入れているんですね。でその、まあ、外側はもうボロボロのいつでも壊れてしまうような、まあ、器なんですけども、その中に入っている宝はもう永遠の光をこう照らし出すような光ものなんですね。でそんなふうにしてですね、イエス・キリストを信じることによってキリストの命をいただくこと、そのことを表すのが聖餐式です。これから私たちは聖餐式を持ちますけれども、パンとブドウ酒をいただくのはその命を与えられる、まずキリストを信じたときに命を与えられましたし、一回だけではなくて私たち日々キリストの命をこういただいて、その命がどんどんこう強くなってきて、どんどん成長してきてるんですね。でそのことをこの表すものです。このパンとブドウ酒を食べたらそれをもらえるというんじゃないんですね。これはあくまでその実際に霊的に目に見えないところで起こっていることを表すものです。表すものですから、このパンとブドウ酒のを配ってみんなが食べますときにですね、実際にイエス・キリストがここにおられ、イエス・キリストが命を私たちに一人一人に与えてくださるんですね。ですからパンをいただいてそれを食べるとき、ブドウジュースをいただいてそれを飲むときにですね、本当に私はキリストを信じます、イエス・キリストが本当に私に命を与えてくださったし、今も与えてくださることを信じますと、信仰を持ってそれを、ね、受け取ることが大切だと思います。本当に命を与えてくださったイエス・キリストに感謝いたしましょう。愛する天のお父様、本当に私たちの命は、本当に衰えゆく命であり死ぬ命でした。そんな私たちにイエス・キリストは神のこのもう素晴らしい命をご自分が十字架にかかり肉を裂かれ血を流すことによって与えてくださいました。本当に感謝いたします。この命をもっともっと受けることができるように導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。